元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録5章5節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録5章の学びをしていますが、5章の4節。巻物を開くのにも、見る者にも、ふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていた。ヨハネはこのことで大いに心を痛めています。彼は予言に情熱と、聖なる愛情と、敬虔な好奇心を持っていたのです。彼は御使いでさえも覗き込むことができない聖なるものを覗き込みたいと願いました。しかしヨハネにはそれができませんでした。なぜなら彼は地球からやってきたからです。黙示録は涙をもって書かれました。地球は罪と悲しみのうちに続いていくのでしょうか。地球には何の将来もないのでしょうか。私たち罪人のうめきをパウロは次のように述べています。ローマ人への手紙8章の23節。そればかりでなく、御霊の初穂をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。この地球を治める資格のある者は誰もいないのでしょうか。ヨハネは誰もいないかもしれないという可能性に圧倒されています。パウロはまた次のようにも書いています。ローマ人への手紙8章の22節。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。マギー博士はここで進化論の弊害について次のように述べています。個人的に私は進化論は今日誰でも持つことのできる最も悲観的な哲学であり、理論であると信じています。進化論のせいで知識階級の中にあまりにも多くの自殺者が出たのも無理はありません。もしも私たちが今日いる場所にたどり着くために何百万年もの時間がかかったのだとしたら、将来のために何の希望があるというのでしょうか。この問題を正すことのできる人が誰かいないのでしょうか。私たちの時代に平和を実現すると政治家たちが言っているのはあまりにも強硫でちっぽけで心が狭い話です。それよりもさらに悲劇的なのは、教会が自分たちはこの世の出来事を正すことができる、あるいはこの世全体を福音化することができると言っているのを耳にすることです。この巻物を開き、私たちが生きているこの地球を支配することのできる人物は、人類の中には誰もいないのです。そしてヨハネはこのことのために激しく泣いているのです。この巻物が南カリフォルニアで開けられなかったのは良いことです。なぜならここには自分たちはこの巻物の中と外側とその周り全体に書かれていることをあなたに教えることができると言っているとても多くの説教者たちがいるからです。彼らはすべての答えを持っていると主張するのです。さて、ヨハネには答えがありませんでしたが、これから見ていくように、この巻物を開くことのできる方が出てこられます。黙示録5章の5節。 すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない。見なさい。ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて七つの封印を解くことができます。明らかに長老たちのどの人物でも、ヨハネにこの答えを与えることができました。なぜなら彼らはすでに霊的な啓蒙を受けているからです。このことで私たちは、ますます24人の長老たちが教会を代表する者たちであると見ることができると思います。なぜなら主イエスはご自分の者たちに次のように言われているからです。ヨハネ15章の15節。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。主イエス・キリストだけがこの地球に対して権利と証書を持っておられる唯一のお方です。主はあなたをあがなってくださっただけでなく、同時に地球もあがなわれました。この区分では、主は地球に関係するご自分のすべてのミニストリーと一体になっておられます。またここには、ユダ族から出た獅子とありますが、これはもちろん主をイスラエルの民のユダ部族と同一視しているのです。年老いたヤコブが死の床にあったとき、彼は12人の息子たちを自分の周りに呼び寄せました。そしてヤコブがユダに関して与えた予言は次の通りです。創世記49章の9節から10節。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように、彼はうずくまり、身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついにはシロが来て、国々の民は彼に従う。主イエスはユダ族から出た獅子です。主は同時にダビデの根でもあられます。神様のダビデとの契約が書かれている偉大な章、第二サムエル記7章の中で神様は次のように言われています。第二サムエル記7章の12節から13節。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く建てる。主イエス・キリストは世界を治める権威を持っておられます。主はこの世の将来に関して旧約聖書の中で語られている予言の成就であられるからです。これらすべての予言は、主がご自分の御国を打ち立てられるために再臨されるときに成就します。黙示録5章に戻りますが、6節。さらに私は見ざ、そこには四つの生き物がいる、と、長老たちとの間に、ほふられたと見える子羊が立っているのを見た。これに七つの角と七つの目があった。その目は全世界に使わされた神の七つの御霊である。ヨハネはこのシーンでもまだ傍観者です。彼は私は見た、そして私が見たのはこれであると言います。ここには子羊と書かれていますが、ここにある言葉はその子羊がとても小さいことを示しています。文字通りには小さな子羊を意味します。これは子羊のおとなしさと子羊が自ら進んで犠牲になることを示しています。 キリストはほふり場に引かれていく子羊のように引いて行かれましたが、その時敵に対して全く口を開かれませんでした。イザヤ書53章の7節にはこのように書かれています。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。確かに主は世の罪を取り除く神の子羊でした。ヨハネ1章の29節にもこのように書かれています。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。黙示録5章6節に戻りますが、ほふられたと見えるというのはキリストの贖いと身代わりの死を表しています。主が暴力的に殺されたという事実が強調されています。また立っていると書かれていますが、これは主のよみがえりを語っています。主はもはや神様の右手に座してはおられません。主は今権力へと動いておられるのです。主は地上に来ようとしておられます。大患難の裁きが間もなく地球を打ちのめそうとしています。そしてすでに地上には大患難時代という大きな嵐の前兆が見られると思います。また御座の間にとは、主が御座の前におられ正義の裁き主として行動する用意ができておられるという事実を示しています。また七つの角は完全な力を表します。主は全能であられます。また七つの目は完全な知識を表します。キリストは全知であられます。主は全能全知の神様なのです。主は知恵と理解の御霊に満たされて働かれます。主イエスキリストは獅子であり子羊です。獅子の性質は主の再臨を示しています。そして子羊の性質は主の初臨を示しています。獅子は主の威厳の象徴です。しかし子羊は主の柔和さの象徴です。獅子として主は主権者です。子羊として主は救い主です。獅子として主は裁き主ですが、子羊として主は裁きを受けられました。獅子は神様の支配を表し、子羊は神様の恵みを表します。黙示録5章の7節、子羊は近づいて御座に座る方の右の手から巻物を受け取った。受け取ったという表現は過去形ではなく過去完了形です。主イエスは大患難時代を通して御座に向かって動かれます。主はこの世を正義をもって治められる前にこの世を裁かれるのです。教会はすでに主と共にいるので、主はもはや教会の取りなし手ではありません。主は裁き主としての行動を始めようとしておられます。ここでの主の動きはとても重要です。黙示録5章の8節、彼が巻物を受け取ったとき、四つの生き物と24人の長老は、おのおの、盾ごとと、甲のいっぱい入った金の鉢とを持って、子羊の前にひれ伏した。この甲は、生徒たちの祈りである。ここには、彼が巻物を受け取ったと書かれていますが、この表現は、不定過去時制で、行為が完了したことを意味しています。これはすべての被造物にとって偉大な瞬間であり、主イエスがすべての支配を引き継がれる瞬間なのです。四つの生き物と24人の長老たちによる子羊への礼拝に注目してください。盾ごとは賛美を表します。しかし長老たちが盾ごとを弾くのではありません。盾ごとはただ神様に対する賛美の印です。 その代わり24人の長老たちは祭司としての役割を果たします。天国では教会だけが信者の祭司職の役割を持っているのです。アメリカの神学者カール・アルマーリング博士はヨハネの福音書17章の信者たちのためのキリストの祈りが長老たちの中で答えられているという考えを述べています。主はその弟子たちが主を知るように、彼らが主と共にいるように、そして彼らが主のご栄光を見るようにと祈られました。この主の祈りはすべてここの天国の長老たちの場面で答えられたというのです。またここには香のいっぱい入った金の鉢と書かれています。これはこの香は生徒たちの祈りであると説明されています。明らかに長老たちは教会と呼ばれているキリストの体を表し、彼らは祭司職にあります。黙示録5章の9節から10節、彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。ここには彼らは新しい歌を歌っていったと書かれていますが、彼らとは四つの生き物と長老たちの両方がこの歌を歌ったことを意味しています。このように大勢の御使いたちが教会と共に賛美に加わります。また歌ってという言葉は現在形で賛美が続いていることを示しています。そしてこの賛美は巻物を持った子羊なる方に向けられています。今主はすべての時代とすべての人々の贖い主として賛美を受けられます。また新しい歌とは贖いの歌です。古い歌は創造の歌です。ヨブ記には神様の子供たちがその歌を歌ったと書かれています。彼らは神様が作り主であるがゆえに歌っていました。その時には彼らは本当には神様の愛について何も知りませんでした。しかし今私たちは私たちを愛し、私たちのためにご自分を捧げられた救い主について歌うことができます。ここに描かれているのは何という素晴らしい光景でしょうか。またふさわしいという言葉は、今主が見渡す限りの賛美と礼拝を満たしておられることを明らかにしています。主だけが賛美されるにふさわしいお方なのです。またここには、その血により神のために人々を贖いと書かれています。彼らは天国において主が流された血潮のことを歌うのです。この地上では多くの教団の教会が自分たちの賛美歌から主の血潮について語っているものを取り除いています。でも天国では人々はそれらを賛美歌の中に戻すのです。主がそのような人々の一部を天国に連れて行かれないのは、彼らに恥ずかしい思いをさせないためではないかと思います。なぜなら彼らは天国では血潮について歌わなければならないからです。またここで私たちという代名詞が彼らという代名詞に変わるのは重要です。彼らは地上でこれから救われるべき観難時代の生徒たちのために主を賛美しているのです。また王国とし祭司とされましたとは観難時代の生徒たちを指しています。教会は地上で治めることはありませんが、地上を治めるようにはなります。黙示録5章の11節から12節。 また私は見た。私は、ミザと生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。ヨハネが万の幾万倍、千の幾千倍というとき、彼らは数えきれないほどいたということを意味していると思います。ここでヨハネは実際次のように言っているのです。最初私が見たときには、長老たちの周りに一団の御使いたちがいて、彼らが歌っているのを見た。それはすごいと私は思った。でも突然私がその向こうを見てみると、数えることもできないほどの群衆がそこにいたのだ。神様に創造された知的な存在は神様を賛美していました。ですからもしあなたがこの地上で神様を礼拝し賛美したくないと思っておられるなら、なぜあなたが天国に行きたいのか私にはわかりませんとマギー博士は述べています。黙示録5章の13節から14節。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。神様のすべての命ある被造物は天国でも地上でもこの普遍的な礼拝の活動に加わります。明らかに地上の動物たちも海の魚もこの大きな賛美に加わります。命ある被造物は自分たちのアーメンを付け加え、教会は無言の敬虔さと賛美のうちにひれ伏します。この箇所からすべての賛美と誉れと礼拝が主イエス・キリストに捧げられるべきであることがわかります。もし今あなたが主を礼拝し賛美する習慣を持っていないのなら、たった今始めてはいかがでしょうか。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はキリスト、獅子であり子羊である方というテーマで黙示録5章5節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または浜寺hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。